ミミコのジャックインザボックス。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ようこそミミコのジャックインザボックスで、今回が233回目の配信になります。皆さんお元気でしたでしょうか。はい、元気だということでよかったです。はい、いつの間にか12月になってますが、先月になるな、鳥の市に行ってきました。鳥の市って、みんながよく知ってる、よく知ってんのかなわかんないけど、熊手を買いに行ったんですよ。熊手ってわかる？熊手ですわからない人はグーグル先生に聞いてください。私個人事業主なので、自分の仕事がね、こう商売繁盛になるように毎年熊手を買いに行ってるんだけど、去年は熊手が買えなかったんですよ。コロナの影響で、鳥の市があったんだろうけど、なんか行くタイミングを逃しちゃって行けなかったんです。で、2年ぶりに鳥の市に行って熊手を買い直してきたんだけど、熊手って、さっきグーグル先生に聞いてとは言ったんだけど、落ち葉を集めるほうきみたいなあれなんですけど、あれに縁起物をいろいろつけてるものなんです。で、熊手って、なんでその熊手を買うかっていうと、服を掴んで離さないとか、服をかき集めるっていう意味があるのね。で、商売やってる人たちは皆さんも知ってると思うんですけど、毎年毎年買い替えるわけですよ、熊手って。で、それで、去年買ったものよりもいいものを買うっていうのが、なんかね、熊手のね、ルールっていうかね、なんかそう、縁起物を買う時の、ポイントで、例えばさ、1万円の熊手を買ったら、次の年はそれよりは少し値段の張るものを買うわけですよ。値段の下がるものを買うと、良くない。なんか服が下がるとか、なんかそんな感じになるのね。で、鳥の市で熊手ってね、値切ることができるんだよ。例えば5000円のやつを3000円でどうですかみたいな。で、値切ることはできるんだけど、5000円のものが3000円で、購入できたとして、2000円、普通お釣りがあると思うんだけど、そのお釣りは私たちが持ち帰るんじゃなくて、ご祝儀として結局そこのお店に納めてくるの。そういうのがね、鳥の市のね、隠れルールっていうのかな、表ルールなのかもしれないけど、そういうのがあります。で、行ってきました。だからね、来年の私もめちゃくちゃ、商売繁盛すると思います。2022年、お仕事お待ちしてますので、皆さん、どしどし私にお問い合わせいただけたらと思います。さて、この辺で一曲聴いていただきたいと思います。聴いてください。ミミコで、ワン&オンリー。
オアシスの水のように乾いた体を潤す、染みる甘み忘れられずに、えまぜ恋に溺れてゆく、微妙な拍子の音が聞けす、鼓動が響く真夜中に、唇からかける魔法を手本みたいに溶け出しもう
この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、oh yeah.メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net artfields music。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、今日も一人でお送りします。ね、前回の配信の時に、この配信の頃に私は京都とか大阪に行っとるんじゃないかっていう話をしてたような気がする。うん、多分私あんまり聞き直さないんだよね、ラジオとか。でもなんかそういう話をしたなっていう記憶があるんですけど、どうでしょうか。はい、行ってきました。京都ってほとんど行ったことがなくて、なんだろう、滋賀とか行く時にちょっと寄ったとか、ちょっと京都タワー見上げたとか、その程度。あるっちゃあるか、地元から、まあ、車で行ったり修学旅行で行ったりっていうのはあるんですけど、なんか個人的にこう旅行で1日とかかけて回るっていうことがもうほとんどないです。ほとんどないんだけど、今回京都旅行に行ったのは、伏見稲荷大社さんと、車崎神社さんへのお礼参りだったんですよ。だから行ったことあるんやないかいっていう話なんですけど、はい、行ったこと あったんですけど、でもね、滞在時間がもう本当に短くて、1時間とか2時間ぐらいしかいなかったから、あんまりこう行った気になってなかったっていうだけかな。うん。でね、前回行ったのは、その、3年前とかかな、4年前とか、地元の友達と、私が鳴門に、実家のね、徳島の鳴門に帰ってた時に、親友が、ちょっと、みーちゃん、ドライブ行こうっつって、鳴門から、京都、奈良まで行ったんですよ。まあ、車で4時間かからないかったかな。で、なんとなく連れて行ってくれたんだけど、車崎神社っていうのは私がね、行ってみたいって言ってたの。それはなんでかっていうとね、芸能の神様なんですよ。神様を祀っていて、とても、もうどうせ行くんだったらね、なかなか行けないから、ちょっとそこまで連れてってくれないっつってお願いして行ったの。で、お稲荷さんは親友が何回か行ったことあるとか言ってて、あ、じゃあ行かせてっつって一緒に行ってきたんだけど、まあ、前回も言ったかもしれないんだけど、その参拝後にすぐに仕事の電話が入ってきて、長期にわたるお仕事の契約が取れたんですよ。で、それでお礼参り行かなきゃいけないってなって、やっと行ったっていうあれです。はい。でね、全然京都詳しくなくて、京都駅から、そんなにめちゃくちゃ遠いわけじゃないんだけど、もう本当に詳しくないから、乗り換えどうやったらスムーズなんだろうとか、本当手探り状態で行ったんだけど、やっぱりなんかこう、景観が綺麗だなーって思いました。あと、前にね、車崎神社行った時は、雨の日だったからっていうのもあるかもしれないんだけど、私と親友ぐらいしか参拝に来てる人いなかったんですよ。で、今回、車崎神社行ったのはもう平日のお昼とかだったんだけど、もうなんかすっごい女の子の参拝者がいっぱいなの。 何なんだろうね。なんか最近ほら推しがとかさ、あの推しが尊いとかさ、いろいろ言うから、その推しのために参拝に来てる子たちがいるんだろうね。なんか推しのカラーのあのお守りさんとかもこうあるっぽいの。そこで買えるのかどうかはちょっとわかんない。タワレコとコラボしてるとかで書いてたような気がするんだけど。だからなんかもしかしたらその芸能の神様だけど自分のことじゃない芸事のこうお願いに来てる人たちが結構いるのかなと思いました。なんかね綺麗なんだよね車崎神社。行ったことない人ぜひ行ってみてください。で、その後にお稲荷さん行ったんですけど、その伏見稲荷大社っていうのはお稲荷さんの総本山って言えばいいのかな。でめちゃくちゃやっぱりね圧巻ですよ。めちゃくちゃ圧巻ってすごい圧巻ってことだよね。言葉が被ってると思うんだけど、あの千本鳥居のところね、すっごい広いし、なんかやっぱり観光スポットであるから、あの神社とかがねめちゃくちゃ好きできてる人と、まあ別に行ってみようかっていう感じの人と、まあいろいろな理由で来てる人がいると思うんだけど、人がいっぱいいるところなんだけど、鳥居くぐったらやっぱちょっと空気変わって、さらにこう千本鳥居のところ行くと空気変わってっていう感じを肌で感じました。ほんでね、千本鳥居のところを、まあ、参拝した後千本鳥居こう登って上の方に向かって歩いていくんだけど、鳥居のねもう千本鳥居、まあ、千本とかな、千本以上あるんじゃないかな、続いてるその鳥居をこうくぐっていく中で鳥居がいっぱい並んでるからさ、もうなんか半分鳥居が屋根みたいなイメージなんだけど、歩いてる1メートル2メートルぐらい前に木がボーンって多分落ちてきたの。私多分っていうかね、落ちてきたの。当たったりはしてないんだけど、これはあれかな、私がお稲荷さんにお礼参り行くのが遅いから神様が怒ってこう木をボーンって落としたのかなって勝手に思ってるんですけど、その後に引いたおみくじは大吉だったの。だからまたいいことあるんじゃないかなって思ってるんですけど、早速ね2022年に向けて新しい仕事なのかな、今年から始まった、プロジェクトの、再契約プラスアルファでまたお問い合わせが来て、あもう早速叶い始めてんじゃんって思ってる。あとは来年は東京以外の名阪、名古屋とか大阪とかでも仕事ができたらいいなって思ってる。まあライブとかさ、出張のレッスンとかさ、まあいろいろそういうので行けたらいいなって思ってるので、もうまたお礼参りに行くのはまあ確実でしょうね。はい。と思ってます。でね、京都観光、その参拝して観光した後に大阪でまあ泊まったんだけど、友達とね一緒に行ってて、まあ、目的は大阪の目的はもうね串カツです。串カツ一択と言っても過言ではないぐらい串カツです。うん、友達も串カツ食べに行こうっていうワードでくっついてきたので串カツです。で私は3泊4日して、友達は私より早く都内に帰ってきてるんだけど、私いつも行く串カツ屋さんがあって、やっぱりそこの串カツが一番うまいなって思うんですよ。でね、まあ、都内でも串カツ食べれるところとかさ、いっぱいあると思うんだけど、なんかわかんないけど、大阪で食べる串カツは違うと思う。なんだろう、衣が違うのかな？なんか、単純なっていうかもう、単純な作り方ですごく、あれやこれやって準備しなきゃいけないわけじゃなくて、何でも串カツにできると思うんだけど、なんかね、単純な食べ物ほどやっぱ仕込みが大変なんじゃないかなって思った。すごい丁寧に作られてるって食べながら思いました。何食べてもうまいんだけど、やっぱりね、衣が軽くて衣の中で しっかりお肉とか野菜とかが蒸されていて、なんか旨味がこうギュッと詰まった感じ。ほんでいてなんかソースさらっとしてんじゃん、もう ずっとお酒飲んじゃうよねっていう感じです。はい、とってもとっても楽しい京都大阪、旅行だったんですけど、もう一個吉本新喜劇やっぱ見なきゃねっていう感じです。毎回ね大阪行くときはね、ナンバーグランド花月にどっか一日は行ってるんだけど、今回も楽しかったです。吉本さんってすごいよね。面白いって単純にこう面白いんだけど、なんかわーってこうやった後、こうやった後って見終わった後にこうふっと感動するんだよね。私はなんかやっぱ自分ができないことをやってる人を見ると単純にすごいなって思って、かっこいいなって思っちゃうんだよね。なんかね楽しいし感動したし、大阪の串カツはうまかったし、お稲荷さんではまた大吉が引けましたし、いい旅行になりました。はい、来年も、早々にお礼参りに行けるように頑張ろうと思っております。さあではこの辺で一曲聴いていただきたいと思います。ちょっとねもうね一人だとさ、このさ曲をさ流すのとかまあまあ大変なんですよね。はい、では聴いてください。ミミコでキスしよう。はい、今日はお便りをもらってるので紹介したいと思います。はい、ミミコ先生はじめまして。あ、そう、今日ねあのジングル、視聴覚室のジングル流しちゃったんですけど、あのミミコ先生のモンモン保健室っていうコーナーもありますので、そちら宛てにぜひお便りください。ミミコ先生はじめまして。いつも楽しく聞かせていただいてます。いつかお便りしたいと思っていました。今日は私の悩みを聞いてください。私は性格も見た目もいまいちパッとせず、今25歳ですが友人も少なく恋愛もほとんどしたことがありません。仕事は真面目にやっているつもりですが、先日上司に自主性があんまりないね、もっとしっかりやってねと言われてしまいました。仕事もプライベートもダメダメな私、こんな自分から変わりたいです。ミミコ先生、辛口でもいいので知った激励、アドバイスなど何か処方箋をください。お願いします。滋賀県のめめちゃん、ありがとうございます。変わりたい変身願望というのかな。内面から変わっていかなきゃいけない ということなんだけど、めめちゃんのさ、今のなんかこう見た目とか性格とか、まあね、私が会ったことあるわけじゃないと思うんで、どういう子なのかなって思うんだけど、まあ先に処方箋を出しておくとすると、好きな自分でいるっていうことが大事なんじゃないかなって私は思います。めめちゃんがさ、まあ例えば上司に自主性があんまりないねってもっと頑張んなよって言われたとしても、めめちゃんがもし今の自分が好きなんだったらそのままで私はいいと思う。だけど変わりたいって言ってるってことは、まあその逆とか今と違う方向性に持ってかなきゃいけないっていうことだから、そういう、考え方とか行動をしなければいけないってことだよね。生活って大体はさ、なんだろう、癖だと思うの。考え方とかも癖だと思うから、今までやってきたその、例えば私が地味ですってなったらその逆派手だから、全く逆にしなきゃいけないわけじゃん、全部ね。だからもう入れ替えるしかないよね、やっぱりね、変わらなきゃいけない。で、まあ好きな自分になるっていうか、好きな自分でいるんだったら何でもいいと思うんだけど、めめちゃんはどういう自分だったら好きなのって思う。私はね、すごい、別に自分のこと嫌いじゃないし、まあまあ好きだったんだけど、ここ 1,2 年はめっちゃ好きなんだけど、その前の5年ぐらいはね、まあ今が例えば 100%、 90% とか 100% 自分のこと好きだったとしたら、それまでは 60% とか 70% ぐらいだったと思う。このその5年間とかは、もうそれはね、やっぱりね、私的にね、すごく太ったっていうのがあった。ほんで太るのは簡単なんだけど、痩せるの難しいんだよ、マジで。一瞬で太るのにさ、毎年毎年お正月が来るたびに太るのよ。年末年始のあれやこれやでさ。ほんでその5年ぐらいでめちゃくちゃ太ったよな。20キロぐらい太ったのかな。私がデビューした時は、私今の自分よりまだ10キロとか15キロぐらい痩せてたと思うから、トータル、マジで30キロ近くだから太ったんだと思う。で今ちょっとずつこう戻してきて15キロぐらいは戻ってるんだけど、今ね、しんどくてもジム行ったり、コツコツダイエットを続けられてる自分っていうのはすごく好きです。なんか理由つけてサボってる自分とかはあんま好きじゃないから、よっぽど体が疲れてるとか明日に支障がないなっていう時は、自分のためにこう葉っぱかけてジム行ったり、軽い食事制限したりしてます。はい、そういう自分だったら私は好きだなって思ってる。だからめめちゃんもどんな自分だったら好きなのかちょっと考えてみたらいいかもしれないね。多分変わりたいって思ってるけど、その具体的にどう変わりたいのかとか自分も分かってないんじゃないかなと思う。だから聞いてきたんだよね、きっとね。じゃあ、なんか性格も見た目もいまいちパッとせずってことだから、まあおとなしいのかもしれないので、その逆で例えば派手な人とか活発に見られたいとかであれば、どういうことをしたら活発なんだろうとか、どういうファッションとかどういうメイクをしたら活発に見られるんだろうっていうのを研究やっぱしなきゃいけない。でもさ、やっぱ研究の段階でしんどくなっちゃって、あ、やっぱりやめた、私やっぱりなんか今の自分の方が好きだしとか、いや、やっても変わんないしって言い訳するんだったら、もう最初からやらない方がいいと思う。言い訳する自分が好きだったら今のままやってた方がいいと思うんだけど、変わりたいって本当に思うんだったら行動で思考で、それをクリアするしかないので、ちょっとね、本当に厳しい言い方になっちゃうんだけど、ただ私はめめちゃんに会ってないから、めめちゃんがさ頑張ってない人だとかさ、 自分のこと嫌いなんでしょとかそういうことは思ってないんだけど、もし自分がそういうふうに思ったり何かするたびにとか、こう上司に言われるたびに何か言い訳をするような考えを持つんであれば、そのままでいてくださいって思ってるから、変わりたいって思うんだったら、あのえいっていつもえいってこう自分で圧迫かけるしかないと思う。メイクとかさ、ファッションはもし分かんなかったら、自分が可愛いって思うものをとにかく集めるっていうかな、雑誌でこう見るとか、まあ、友達少ないって書いてるけど、どういうのが似合うと思いますかって人に聞くのもいいと思うし、あとは人相学ってあの統計学なんだって。だから仕事ができる人の眉毛はこうとかさ、そういうのがあるんですよ。だからまず仕事ができるようになりたいっていう、そういう思いがあるんだったら、そういう眉毛を描くとかしたらいいんじゃないかなって思います。私は生活のすべてがパフォーマンスだなっていつも結構思ってるから、そういう見られたい自分でいるように努力するときは努力してます。はい、ありがとうございました。一旦 CM。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、エンディングです。引き続き一人ですがお付き合いください。今日は久しぶりにモンモン保健室やったんだけど、そう、ごめんね、ちょっと私割とこう厳しいことを言うのが癖みたいで、あの友達に正論ばっか多分ぶつけてね、あの傷つけてる時があるかもしれないんですけど、あのなんだろうな、友達とかでさ、どう思うって聞かれたら私は思ったことをそのまま答えるんだけど、多分私にそうやって聞いてくる友達は、あのそうやって言われたいんだろうなって思ってる。はい、そんなちょっとエスっ気のある私なんですけど、気は優しいかもしれませんので、どんどんお便りください。めめちゃんありがとう、頑張ってね。はい、ではエンディングはクリスマスが近づいておりますので、クリスマストークしましょうか。はい、ここのね収録スタジオは吉祥寺にあって、まあ、あの制作とかも私はここの吉祥寺に来てるんだけど、まあ、月3回4回ぐらい吉祥寺には来るんだけど、このクリスマスシーズンってね、駅前に大きいツリーができてたり、百貨店のところもねすごい真っ白な綺麗なツリーがあったり、商店街が大きい商店街があって、まあ、商店街抜けると個人でやってるようなお店とかがいっぱい連なってるんだけど、それぞれのお店とかの前にちょっとちっちゃいツリーがあったりするとね、夜道にねすごいねキラキラキラってするところがあって、なんか足を止めて見ちゃうんだよね。クリスマスってやっぱなんか好きなんですよ。なんかわかんないけど好きなの。クリスマスソングとかなんかこうイルミネーションとか見るとなんかこう浮かれちゃうよね。浮かれちゃう。多分そういう人多いんじゃないかなと思う。別にクリスマスの予定があるとかないとか関係なく、なんかワクワクするっていうのが私のクリスマスなんですけど、まあ、去年何してたのかなって思い出したら、去年は友達と飲みに行ったんだよね。お好み焼き屋さん行ったのかな、大阪じゃないです、普通に都内に行ってお好み焼き屋さん行って、でほんでもうお腹いっぱいだけど飲み足りないなっつって、次居酒屋行ったらなんか食べちゃうかもしんない、困るってなって、じゃあバーに行こうっつって2軒目バーに行って飲んでちゃんと終電で帰ってきましたね。うん、でその前の年は忘年会かな、アーティスト系の忘年会じゃないな、インストラクターとかでお世話になってる会社さんの忘年会毎年呼んでくれてて、ダーツバー貸し切りだったから、 選抜のダーツ大会出場、選抜のおかしいね日本語が、ダーツ大会に出る人は出るんだけど、私はなんか出る人に指名されて一緒に助っ人で出されることになってダーツ投げるんだけど、下手くそなんだよね私あいつはなんか上手そうな気もするし下手そうな気もするみたいな、ダークホースとしてね毎年ねなんか投げさせられるんだけど、毎年下手くそで、なんだけどなんか優勝したチームはなんかね社長が商品券じゃないか、ギフト券くれる、あの百貨店とかで使える JCB とかの1000円の金券みたいなのを配ってくれるんだけど、なんかわかんないけど私もちゃっかり3枚ぐらいその金券もらって帰ってきてました。ほんで片手にはみんなテキーラ持ってて、二次会は朝までカラオケなんですけど、何でも飲んでいいけど泡はあかんよって言われて、泡は何かって言ったらスパークリングワインはやめてくれっていう話、高いから怖いからやめてってそれだけ言われて、まあでも泡は飲んでないんですけど朝まで歌って飲んで、すごいね音楽会社だけどさ、ちゃんとみんなでこう歌って飲んで騒いで綺麗に片付けて帰るっていうことをしました。はい、なんかクリスマス、そんなクリスマスを過ごしております。ここ 1,2 年は、今年はどんなクリスマスになるのかな、お休みが取れて楽しい時間が過ごせたらいいのになと思ってます。みんなはどんなクリスマスを過ごすんだろうな、またお便りで教えてくれたら嬉しいです。今日も最後までお付き合いありがとうございました。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。バイバイ。